2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いします。お相手を務めます私は土屋純子です。2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くために。それでは今回のテーマ、早速お願いします。
はい、今回も前回に引き続いてイクボスということについてお話しします。
はい、その2回目ということですね。今回はイクボスのどんなことをお話しいただけますか？
はい、前回ですね、イクボスとはどんな、上司なんだろうって話をしました。
はい。
その中でですね、今日は組織力を高めていく、組織力を向上するってことを主にお話していきたいと思います。
はい。
はい。イクボスの定義、前回のおさらいチラッとしますとですね、イクボっていうのは3つの視点があります。1つ目は部下の、一人一人に配慮して、生活と仕事を両方応援していく。これは従来の、働き方改革の中でもよく言われてた視点です。
はい、
で、二つ目の視点は、上司自らも、仕事と私生活と、社会活動を、自分で、も楽しんでいこう。これが二つ目です。
はい。
で、三つ目は、組織の、目標達成に強い責任感を持っていこう。これが三つ目の視点で、今日は主に、三つ目の視点のところですね。組織力を向上するにはどうしたらいいか。どうしてもですね、この働き方改革とかワークライフバランスとかの話をになると、どうしても労働時間が減って休む人が増えるので、組織の成果が下がるんじゃないかっていう心配する人は多いんですよね。それをね、そうじゃないよと、むしろ成果が上がるんだよっていうことを、それを求めないとイクボスになれないわけです。で、まず、組織の成果上げていく一つのポイント。一つ目。
はい。
個人の力が上がっていく。
うん。
これはですね、一人一人の社員。これはもう自分自身も部下もそうなんですけれども。
はい。
やっぱりね、短い時間で集中して効率よく働くっていうのを習慣にしなきゃいけないわけですよ。
はい。
ですから、やらないこととやることのメリハリをつけてですね、効率的に一人一人が主体的に働いていくことで、やっぱりね、そこを個人の仕事力を上げていく、これを支援していくのが、まず一つ目ですよね。
はい。
で、二つ目は組織としての、チームワークみたいなところ。お互い様の精神でですね、
あ、はい、
お互いにカバーし合うみたいなところ。
うんうんうんうん、
で、これは例えば属人化、してる仕事を、できるだけ、マニュアルとか、やり方のチェックリストみたいなのを作って、属人化を避けることで、誰もができるようにするとかですね。
はい、
そもそも無駄なことは見直すとか、いうことが、この中には入ります。
はい。
で、やっぱり、コミュニケーションをね、良くして明るい組織にして、一人一人がやれることを増やしていく。これでチームワークが良くなるはずですよね。で、この辺後でまた詳しくいろんなことをお話しますけれども。
はい。
はい。で、大きくは、その部下一人一人の個人の力が上がるってことと、組織としての力が上がるってところで。で、まず部下の力の向上のところで、もうちょっと詳しくお話しします。で、まず最初はですね、上司の立場からいくと、上司がですね、一人一人の私生活に寄り添っていく。これがまずベースにはなります。ですから、部下一人一人のことを雑談とかも含めてですね、相談して気軽にね、自分は応援してるよ、支援してるよっていうのを言ってあげるってことで、で、例えばですね、何をどの程度配慮してほしいかっていうのは、聞かないとわかんないわけですよ。
そうですね。
で、良くないのはね、何にも聞かないで、もうすぐあの人お子さんができるからって配慮しすぎると、それはそれでマミートラックって言い方があったりする。要するにもうあの人育休に入るから、もうこのぐらいの仕事しかできないし、復帰して数年間は、こういうレベルの仕事しかできないよねって勝手に決めつけちゃって、
ええ、
聞いてあげないで、 配慮しすぎちゃうみたいな。これが良くないですよね。
はい。
で、これは育児だけじゃなくて、病気とかね。あと、自分自身、例えばね、一番最近出てきてる話としては、妊活って言葉があるじゃないですか。
あります
ね。不
ね。
妊治療。これはね、男性の上司が女性の部下には一番聞きにくいことですよね。
まあそうですね、デリケートなところありますね。
うん。それでですね、実はうちもですね、結構この不妊治療はしたんですよ。
そうだったんですね。
うん。それでね、やっぱりうちの妻の場合は、割と外資系だったんで、抜けやすい環境にあったんですよ。これね、定期的にね、ある時に抜けなきゃいけないんですよね。
そうですよね。
で、それで、ね、どこまで、配慮してもらうかって結構デリケートで難しい問題ですね。うん。で、私自身も部下に相談されたことはあります。うん。で、それはもちろんね、相談してくれたらね、今の時代、配慮はして差し上げますよ。
そうですよね。
だね。で、あとは介護とかですよね。親の介護とかってね、これはね、部下から言わないとね、多分、どうしようもない、わかんないですからね。
そうです
親
よ
御さんの
ね。
状況なんてね。子供の状況もまあわかんないですけど、親の状況なんてなおさらわからないですから。で、私も去年、一昨年ぐらいからですね、親の二人の、まあ、介護というか、入退院を繰り返したので、結構ね、ここは、まあ私は今もう個人事業主なんで自分で決めれるんですけど、でもね、結構大変ですね、やっぱり、
そうですよ
介護は。
ね。
一番大変だったのは、高齢者施設に入ってても、入院の時には家族が行かなきゃいけないんですよね。
そうなんですね。
うん。で、結局ね、例えば父親が介護施設にいても、入院するので、今日来てくださいみたいに平気で言われるわけですよ。で、これはね、例えば私も研修の講師とかの仕事をしてるので、抜けれないんですよ。どうし
そうです
たっ
よ。
て。うん。でね、病院ってやっぱり結構融通きかないことが多くて、5時までにお金を払ってくださいみたいなことがよくあるわけですよ。うん。でね、5時までには絶対行かれないなんていうのも、だって午後2時とかにね、電話もらって、距離的には2時間ぐらいで行けるところにはいるんだけど、仕事中にそんなパッと抜けれないですよね。
そうですよね。
うん。で、そういうことはよくあって、ただ、ここで申し上げたいのは、やっぱり普段から上司がね、部下とこういう、まあ、相談しやすい雰囲気を作って、まあ、心理的安全性って言葉もありますし、聞かれたことも、方も最近多いと思うんですけども、要するにこの人にだったら、相談できるなと、配慮してくれるなっていう信頼関係がないと相談できないですからね。
です
まず
ね。
そこですよ。で、部下としても、まあ、うまくこうね、自分の状況を説明して、まあ相談して配慮してもらうっていうことだと思います。はい。で、一方でですね、やっぱりその配慮してもらうからには責任も伴うわけですよ。
いや、本
で、
当そう
こ
で
こ
す
は大
ね。
事なんですけど、やっぱりね、部下の側も、できるだけ自分で、任されて仕事をして、で、上司の側から行くとできるだけ幅広い裁量権を与えて、その自分の判断で、仕事をね、コントロールできるように裁量を上げるべきだとは思うんですよ。ただ、そうするためには、部下の側も、まあ、責任感がなきゃいけないわけですよね。結構、お給料は常にもらってるので、
そうです
や
よ
っぱりそ
ね。
のお給料に見合った、むしろその周りの人に配慮してもらうからには、それ以上のね、お互いに助け合うみたいな気持ちは持つべきだし、要するに自分が配慮してもらって、まあ、助けてもらったら、周りの人にも、まあ、気配りをして、お互いに気を使い合うみたいなことはね、姿勢として大事ですよね。で、良くないのは、例えば部下に仕事を任せられないっていうね、まあ、完璧主義の上司とかってやっぱりいると思うんですよ。部下に仕事を任せることができないと、結局ね、上司は自分がその仕事やんなきゃいけなくなっちゃうんで、結果としての仕事をする時間が長くなっちゃって、結果としてね、部下の育成とかそのコミュニケーションの時間取れなくなって、で、結果として部下も、成長しないし、意欲も落ちるみたいなのが悪い循環ですよね。
本当です
だか
ね。
ら、うん、このイクボス研修で、この川島さんがおっしゃってるのは、やっぱりね、部下に任せられる仕事を増やしていきましょうと。で、 そうすると上司は、自分が仕事、プレイをする時間減って、マネージメントに時間が取れるようになりますと。
はい。
で、そして、その結果、部下の育成とか、コミュニケーションの時間を取れるようになって、結果として部下が成長して、意欲が高まって、成果も上がってくる。これが良い循環ですよね。
はい。
正のスパイラルに持っていかなきゃいけないっていうのが、この部下力の向上で、まず上司としては、こう、意識をしなきゃいけないところ。この良い循環になるんです。で、やっぱり今までの、古い世代の上司って、コントローラーとメンターって言い方があるんですけど、昔はね、やっぱコントローラーっていうかね、部下を思い通りに自分が動かしたいとかね。
従わせるみ
で、
たいなね、感
そうそう、
じと
従
か。
わせる。で、主体が自分で上下関係って言葉がね、あっ
はい。
て、で、短期的なこう成果をどうしても追い求めるとかっていうのが、昔のスタイルですよね。で、上司に、怖くて、なんかビクビクしながら会話をするみたいなのが、多分昔ながらの昭和
そう
から平成の前半の上司
ですね。そうですね。
です。はい。で、今はメンター型の上司って言い方をしてますけれども、
そうで
やっ
すね。
ぱり、
メンターという言葉って割と新しいですよね。最近聞くようになった
そうです、
感
そう
じ。
です、そうです。で、メンターっていうのはもともとは相談相手で上下関係では使わないんですけども、
そうなんですね。
昔はね、もともとはね、上司部下以外に相談できるちょっとした先輩みたいなのをメンターって言って、今でも会社の中ではそういう使い方をしてると思うんですけども、この、まあ、研修では、あえて上司がメンター的になってね、部下の自発性を促すとか、で、主体を部下に置く。で、信頼関係。要するに上下の関係じゃなくて、まあ、上司としての責任はね、伴うんだけれども、あくまでも部下を信頼して任せるっていうのがメンター的な上司ですよね。で、視点としては長期的な成長。要するに短期的な成果じゃなくて、長期的な成長に軸足を置いて、まあ、結果としてね、明るく伸び伸びと部下が働けるように促す。で、明るい職場になる。これがメンター的な上司の、まあ、考え方です。まあ昔はね、本当上司って怖い存在じゃなきゃみたいにね、肩肘張る人もいたと思うんですよ。
確かにそうですようね。
ん。いや、それこそね、20年ぐらい前だと机叩いて怒鳴る上司とか普通にいました。
そんなイメージあります。
そう、営業の舞台だと、やっぱり上司はね、厳しくて怖い存在じゃないと、部下がこう、ついてこないみたいなね、なんかこう、肩肘張るような人は多かったんですね。でね、実は私自身もそうだったんですよ。
あら、そうだったんです
うん、
か？
結局ね、2002年、3年ぐらいまではパワハラって言葉がなかったんですよ。
そうですよね。
そう。でね、自分の上司もね、営業会議なんかだとね、机叩いて怒鳴ってたんですよ。で、あ、自分もそうしないといけないんだなって40歳ぐらいの時はね、思ってました。
そうだった
要するに厳しさがないとダメなんだ。当時はまだね、パワハラって言葉なかったですからね。そういうものだってなんか自分自身も、まあ、オンザジョブではやってました。うん。それより前はもっとひどかったですもん。1990年代の私が入った、こう、化学会社なんて、それこそ、もう本当に部長って、若い社員をなんか見せしめ的に立たして、フロア全体に聞こえるような声で、怒鳴り散らしてる上司いましたもん。
見ました。せっかく作った資料をバーってね、みんなの前で捨てたりとかね。
で、そういうのがね、まあ、認められたんですよ、社会的に。
そうで
で、
す
それ
よ
が
ね。
ね、
嬉し
ま
かった。
あ、愛の鞭って言葉もあったし、まあ、だからスポーツなんかだとね、もっとわかりやすくて、本当に体罰っていう言葉がなかったですからね、愛の
そうで
鞭
す
で
よ
す。
ね。
そう。
昔はね。
そう、昔は、私なんかもソフトテニスって、ソフトテニスで柔らかい競技なんだけど、割と。やっぱりね、90年代までは聞いてるとね、だ今45歳より上ぐらいの世代は、強い、ソフトテニスで強い学校だとね、やっぱビンタとかありましたって。
やっぱそうですよね、そんな時
うん、だ
代。
からね、ある40代後半のトップ選手の人にこの間話してて、自分はね、なんかそういうことをやらない先生に、中高を習って、大学行ったら、みんなね、中高ではビンタされた経験があるって言って、40代後半で。で、自分はむしろね、そういう厳しい 部活にいなかったんで、引け目を感じたとかっていう人もいました。
そうだったんです
うん、そう、女
ね。
子ですよ。女子でね、今40代後半だと強い高校だとみんなビンタの経験があって、ないとね、なんか自分は甘やかされて育ったみたいな感じでね、引け目を感じたって、あ、そうかと。だから今40代後半の人だと、まだソフトテニスでもそうなんで、もっと武道系とかね、男子中心の厳しい目の部活の中学はね、もっと良かったんだと思い
い
ます、その
や、そ
世
うで
代
し
は。
ょうね。
で、その延長で会社に入ってるので、ですから今のってね、20歳の人が、まあ40代後半の人が20歳の話なんで、30年近く前じゃないですか。だからね、やっぱこの30年ぐらいでね、世の中随分ソフトになったんだと思い
本
ま
当
す。
そうですね。
で、戻りますとですね、結局その、正のスパイラルでメンター的な上司になりましょうって話なんですよ。で、そのためにはね、やっぱ上司は覚悟がいります。やっぱりね、限られた時間の中で、ほとんどの人はね、何かしらの制約がある社員だと思っていいわけですよ。で、少なくとも何も制約がなかったら、自分の時間を有効に使って趣味をやりたいとか、社会活動をしたいとか、大学院って勉強したいとか、資格取りたいとかね。まあ、いろんな、もう全員がね、こう、限られた時間しか働けないという前提で、腹をくくって、すべてね、上司は受け入れなきゃいけないんですよ。まあ、それが働き方改革の本質なので。やっぱりだからそこは、で、一方でね、部下の側も、行き過ぎたね、こう、過剰なね、こう、権利主張はやめなきゃいけないわけです。で、それも、まあ、上司の教育みたいなところもありますよね。で、これもね、私が研修講師やってると、どこまでね、その部下の、こう、ニーズをね、聞いてあげればいいんですかっていう相談もよくあるんですよ。でね、やっぱり日本の場合にはね、一人ずつのこう、アウトプットの成果がはっきりと書いてないことが多いので、曖昧なんですよね。で、営業なんかだと、もう数字でね、いくらの売り上げを立てるとかってわかりやすいんだけど、営業じゃない部隊はね、確かに難しいんです、日本は。で、そういうこともあって、以前もこの番組で言ったジョブ型のね、雇用みたいにする方がいいんじゃないかと。ジョブ型って何かっていうと、こう、一人ずつのこう、職務記述書がはっきりしていて、こっからここまではあなたの仕事っていうのがね、明記されてる方がね、管理もしやすいんですよね。だからそういうこともね、これからの時代、会社の側も考えていかなきゃいけなくて、で、とはいえ、その人事制度を急に変えられないので、上司がこうやれることっていうのは、やっぱりその覚悟を決めて、こう、限られた時間の中で最大の成果を出すために、やっぱりこう、例えば、いらない、優先度が低い仕事はやらなくていいよってしたり、あとまあ、わかりやすいのは会議の時間を短くするとか、
そうです
あとそ
ね。
のリモートワークでもできる仕事を増やすとかね。あと、その、資料も必要以上に丁寧に作んなくていいことにするとか、少なくとも自分のチーム内では。で、そういう工夫って、上司の配慮でできることって結構いっぱいあるんですよね。ですから、その辺を、こう、すべての社員が、まあ、何らかの、こう、配慮が必要だっていう大前提で、やっぱり、こう、工夫していくのが上司、今の時代の良い上司ですよと。で、ベースとしては、やっぱりできるだけ部下を、に、幅広い裁量権を与えて、部下の自立心ですよね。自立の、まあ、自責の気持ちっていうのも大事だと思うし、自立を高めて、やっぱり責任感を持って、それぞれの部下が、良いパフォーマンスを出すように、指導していく。っていうことが、今日のお話になります。
ということで、3回にわたってイクボスについてお話をいただいておりますが、今回は組織力の向上ということでお話聞かせていただきました。山岸さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。